鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建本田カーズ三重北安全環境高品質の物流会社三重トルキ株式会社南城製作所株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
ラジオの前の皆さん、こんにちは。学校大好きの時間がやってまいりました。11月の放送は天栄中学校よりお送りします。司会は生徒会長の宮崎優乃が務めます。よろしくお願いします。今からお聴きいただく校歌は吹奏楽部の皆さんの演奏です。それではどうぞ。はじめに校長先生の挨拶です。校長先生、よろしくお願いします。
視聴者の皆様、こんにちは。天栄中学校校長の木村元彦です。天栄中学校は嶺南緑なすところで始まる校歌が表すように自然に囲まれた高台にあり、春はウグイスの鳴き声が聞こえる静かな環境にあります。昭和22年に設立された栄村立栄中学校と天名村立天名中学校が昭和23年に合併され、天栄中学校として発足しました。現在の生徒は主に栄小学校、郡山小学校、天名小学校、相川小学校、伊能小学校の5つの小学校から入学してきています。本年度は360人の生徒が元気に通っています。礼儀正しく勉強などに一生懸命取り組む生徒が多い本校では、学校教育目標を心豊かにつながる生徒の育成として、生徒が自ら周りの人々とつながりを持つようになることを目指し、教育活動に取り組んでいます。またこれまで70年にわたる歴史と伝統文化に支えられる中、先輩方が築かれた素晴らしいこの天栄中学校の取り組みを天栄ブランドと名付け、今生徒一丸となってさらにより良い中学校を、そして天栄ブランドをさらに発展向上させるよう教育に取り組んでいます。こうした教育の一端はぜひホームページをご覧いただき、学校通信や毎日の生徒の様子を掲載しておりますので、お楽しみいただければと思います。今月は天栄中学校のそんな素晴らしい良さを生徒会の皆さんが様々な視点から皆さんに楽しくお届けをしてくれることとなっています。ぜひ天栄中学校の素晴らしさを皆さんにお聞きいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。 次は後期生徒会役員の紹介です。
私は生徒会長の宮崎優乃です。私が生徒会長になろうと思った理由は2つあります。1つ目は今までの生徒会長さんの堂々とした姿に感動し、私も同じように大勢の人の前で自分の考えを言えるようになりたいなと思ったからです。2つ目の理由は天栄中学校をもっと活気のある学校にしたいからです。そのために挨拶運動の形を工夫して挨拶する人を増やしたり、お昼の放送を今まで以上に賑やかにし、生徒の皆さんに楽しく給食を食べてもらおうと考えています。そしてまた読書の行事を作り、本を読む時間を増やそうと思っています。天栄中学校生徒のリーダーとして頑張ります。
私は副会長の長岡美恵です。私が生徒会に入った理由は3つあります。1つ目は挨拶、2つ目は人前に立って堂々と話ができるようになること、3つ目はいつまで経っても消えない思い出作りです。私は3つの中でも挨拶を心がけています。挨拶は人とのコミュニケーションを取る上でとても大切だと思います。だからこそ仲のいい人や同じ部活の人だけでなく、地域の方々、廊下や校庭ですれ違った人など、いろんな人に元気よくおはようございますと言えるような、そんな元気いっぱいの学校にしたいと思いました。そんな学校にするために私たちは挨拶運動を毎週の初めの日にしています。挨拶運動をすることによってとても挨拶が増えました。生徒会に入って1ヶ月が経ちますが、私は生徒会に入って良かったと思います。何をしても達成感があります。3月まで任期があるので、いろんなことに挑戦したいと思います。
私は副会長の加藤呉葉です。私は友達や先生に後押ししていただいて副会長になることができました。私は目安箱をさらに工夫したいと考えています。目安箱とはみんなの意見をより多く取り入れるために、みんなに紙に意見を書いてもらい箱に入れてもらうことで、私たち生徒会がみんなの意見を参考により良い学校づくりをサポートするものです。目安箱をさらに工夫できるよう頑張っています。また毎週月曜日に挨拶運動をしています。挨拶は天栄ブランドのうちの一つで、自分から積極的に元気よく毎日挨拶できる生徒が増えてきました。朝は少し眠たくて挨拶も小さくなりがちですが、天栄中学校は毎日元気な挨拶が飛び交っています。
私は会計の山本真帆です。私は生徒会で文化祭に力を入れました。今回生徒会タイムで劇とクイズ、文化祭の司会をしました。はっきり言葉が聞こえるように毎日練習をし、劇でも一つ一つの動作を大きく見えるように頑張りました。私はどちらかというと人前が少し苦手なので恥ずかしかったりするのですが、それを乗り越えて人前でも堂々とできたらいいなと思っています。最終的な目標は、私が生徒会修了証をいただいたときに今よりもっと学校が色づいているという状況です。そのために私は生徒会でいろいろなことをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
私は初期の前見月です。私が生徒会に入った理由は2つあります。1つ目は人前で堂々と話ができるようになること、2つ目はみんなが楽しいと思える学校にしたいと思ったからです。そのために明るい元気
を自分からするように心がけています。私は週に2回お昼の放送を担当しています。その時に早口になってしまうと聞き取りづらいので、ゆっくりはっきりと読むことを心がけています。また放送では音楽をかけるのですが、その時に音量に注意を払っています。私たちが生徒会に入って1ヶ月が経ちますが、修了式の時には私が生徒会に入ったことで少しでも定員中学校全体の雰囲気が明るくなるよう努力したいと思います。
私は初期の水谷和樹です。私が生徒会に入ろうと思った理由は2つあります。1つ目はクラスメートや先輩後輩先生だけでなく、地域の人にも挨拶をする天栄中学校にしたいと思ったからです。もう1つは笑顔いっぱいの天栄中学校にしたいと思ったからです。それは笑顔でその場の雰囲気が明るくなるからです。この2つは簡単なように思いますが、実は難しくてとても大切なことだと私は思います。そのために私は笑顔で挨拶をすることを欠かさないようにしています。生徒会に入ってもう1ヶ月経ちますが、これからも生徒会の一員として自覚を持って頑張りたいです。以上で後期生徒会役員の紹介を終わります。次は天栄中の音楽家たちが奏でる美しい音色をお楽しみください。
こんにちは。生徒会執行役員の山本真帆と
水谷和樹です。
今から天栄中学校の部活動を紹介したいと思います。はじめは野球部です。野球部の皆さん、よろしくお願いします。
こんにちは、野球部です。キャプテンの福良晴人です。僕たち野球部は草川先生の指導のもと、1年生7人、2年生12人の合計19人で県大会出場を目指して毎日楽しく練習をしています。平日は朝練習と放課後練習を毎日やっています。冬になってくると下校時間が早くなり、放課後の練習時間が限られてきて練習量が減ってくるのですが、この短い時間を有効に使って一生懸命練習しています。 僕は小学校の頃から野球をしていて、中学校に入ってキャプテンになったので、チームの代表としてもっと天栄中学校野球部を盛り上げていこうと思います。応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。次に部員の方たちにインタビューをします。学年とお名前を聞かせてください。
僕は2年生の森田月です。
森田月さん、よろしくお願いします。ではインタビューを始めます。野球部で活動していて苦しいと思ったことは何ですか？
冬の体力トレーニングです。でもこのトレーニングを一生懸命やると、夏2試合3試合と連続でやってもバテることがないので、いいトレーニングだと思います。
野球部の活動の中で楽しいと思うときはどんなときですか？
試合のときです。勝ったときはもちろん、負けたときもみんなで一生懸命やればとても楽しいです。
野球部に入部した理由を教えてください。
僕は小学校の時、野球の大会で優勝したことがあります。その時の感動と達成感をもう一度味わうために、天栄中学校野球部に入部しました。
ありがとうございました。他にも聞いてみましょう。学年とお名前を聞かせてください。
1年生の本田光太です。
本田光太さん、よろしくお願いします。ではインタビューを始めます。野球部で活動していて苦しいと思ったことは何ですか？
朝練習のグラウンド5周です。その時に先輩についていくのが一番苦しいです。
野球部の活動の中で楽しいと思う時はどんな時ですか？
みんなで協力して野球をする時が一番楽しいです。
野球部に入部した理由を教えてください。
今まで活動したスポーツの中で一番楽しいのが野球だったので、野球部に入部しました。
ありがとうございました。他にも聞いてみましょう。学年とお名前を聞かせてください。
2年生の安藤エイトです。
安藤エイトさん、よろしくお願いします。ではインタビューを始めます。野球部のここは他には負けないというような自慢を教えてください。
みんな仲が良く、信頼関係があり、みんな声が出ていて他には負けないという自信があります。
ここで突然野球部よりクイズです。じゃじゃん。
現在日本最速の165キロを出したピッチャーは誰でしょう？正解は大谷翔平選手です。
ありがとうございました。最後に顧問の先生より一言もらいたいと思います。顧問の草川先生、よろしくお願いします。
天栄中野球部顧問の草川です。野球部の目標は東海県大会出場することですが、野球を通して何を学ぶか、最近の試合で野球の怖さや我慢することで勝つ喜びを味わいました。野球部では人間形成を目的に頑張っています。野球部にはいくつかの約束事があります。一つ、挨拶をしっかりする。一つ、道具を大切にする。道具一つ一つが練習を支えてくれている。一つ、時間を守る。敵は待ってくれない。一つ、服装を整える。身なりが乱れているものは心も不安定である。一つ、移動は駆け足、ダッシュ。一つ、声を出す。声の大きさが意欲の大きさにつながる。一つ、授業をしっかり受ける。授業を受ける姿勢は野球をする姿勢と同じであれ。一つ、感謝の気持ちを持つ、などです。まだまだ足りない部分は多々ありますが、全国東海レベルに少しでも近づけるように、部員一同と頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。これで野球部の紹介を終わります。野球部の皆さん、ありがとうございました。これからも部活動を頑張ってください。
んにちは、生徒会執行役員の前見ゆずきと
長岡美恵です。
次は美術部です。美術部の皆さん、よろしくお願いします。
こんにちは、美術部です。私は部長の山本真帆です。私たちは1年生11人、2年生9人、3年生8人と堀江先生、河野先生の30人で活動しています。1年生はクロッキーやデッサンを中心に基礎技能を鍛えています。2年生は水彩や模写をし表現力を鍛えています。3年生は今まで学んだことを生かし、自由に自分らしい作品を制作しています。美術部は今年3つの賞を取りました。1つ目は交通安全ポスターコンクールで受賞した鈴鹿警察署長賞、2つ目は平和と友情絵画コンクールで受賞した市長賞、3つ目は鈴鹿市環境ポスターコンクールで受賞した優秀賞です。美術部は日々文化祭やコンクールのために一生懸命に作品を制作しています。
ありがとうございました。次に部員の方たちにインタビューをします。学年とお名前をお聞かせください。
私は2年の山中ふのです。
山中さん、よろしくお願いします。ではインタビューを始めます。一番の思い出を教えてください。
私の今までの一番の思い出は、文化祭のための絵を搬入する前日に徹夜で絵を仕上げたことです。少し偉かったけど、自分の満足する出来になったので達成感がありました。文化祭当日で私の絵を見て綺麗と言ってくれる人がいたので、とても嬉しかったことを覚えています。
美術部のここは他には負けないというような自慢を教えてください。
私は美術部の一人一人の個性が見えるところが他には負けないと思います。絵には自分らしさが出ます。絵の具の塗り方、線の描き方など人それぞれなので、同じものを見て描いてもみんな同じようにはなりません。そういった人の個性が見える面白いところが美術部の良いところだと思います。
ここで突然、美術部よりクイズです。じゃじゃじゃじゃーん。
スペインのパブロ・ピカソがスペイン内戦中に描いた反戦や抵抗のシンボルとなる絵を何というでしょう。正解はゲルニカです。
ありがとうございました。他にも聞いてみましょう。学年とお名前を聞かせください。
私は1年の山崎愛理です。
部活動をしていて苦しいと思ったことは何ですか。
公表会です。なぜなら若き程度の絵だと先生や先輩に注意され信頼がなくなるからです。ですが公表会のおかげで作品の良い点悪い点が分かります。
部活動の中で楽しいと思うときはどんなときですか。
共同制作です。先輩の作品をどんどん吸収できるからです。
美術部に入部した理由を教えてください。
小さい頃から絵が好きだからです。
ありがとうございました。
最後に顧問の先生より一言もらいたいと思います。顧問の堀江先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、美術部顧問の堀江です。美術部には細かいルールが20個あります。一番大切なルールは、みんな仲良く礼儀と思いやりを大切にすることです。美術部は個人制作と思われがちですが、周りの仲間の支えや作品を見てくださる方がいて初めて美術部の活動ができます。自分勝手に作った作品は人の心まで届きません。周りの仲間を大事にするという気持ちが素晴らしい作品へとつながります。
ありがとうございました。これで美術部の紹介を終わります。美術部の皆さん、ありがとうございました。これからも部活動を頑張ってください。
これで第1回の放送を終わります。 次回からの放送内容は、ラジオに向かってごめんなさい、突撃先生生徒インタビュー、合唱文化祭の報告、イントロクイズなどです。ちなみに私は突撃先生生徒インタビューが楽しみです。誰が出てくるのでしょうか。ではまた来週お楽しみに。
この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。